どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
フューチャースケープ。
どうですかね、ちょっとはあったかな。
あんまり合ってない気がする。まあリモートだからこんな感じでしょう。
そうですよね、しょうがないよね。
しょうがないよこれは。ねえ、どうしてました1週間。
え、なんかね、いやー、ここ近年にないなんか気持ち悪い感じですね。
気持ち悪い。
気持ち悪いってのはなんかね、体がだるい感じがして、でコロナかかってんじゃないかなと思うたんびに、うん、一応股関節チェックするわけですよ。そしたら
信頼できるのはそこなんだ。
そこそこそこ。
そうすると、
大丈夫みたいな。
大丈夫。
うん。
なるほど。確かになんかこうちょっといつもと違うなって思うと、あれ。あれっていう、ちょっと不安になりますよね。
ね。
うん。ちょっと咳込んだりとかするだけで。
うん。
ね。
まあ、先週は裏はやりませんでしたけれども。
はい。
今週は、裏、お便りはちょっとご紹介しますかね。
うん。
ドロイドさん。
はい。
ステイホーム習慣に突入してきましたが、前回コーヒーのおすすめを読んでいただいてから、アペックスのコーヒーがあるとすかさず飲むようになりました。そんな私ですが、ステイホームに合わせて少しでも旅する気分をと思い、全国の味を手軽にとインスタントの味噌汁を飲むようになりました。
うん。
お二人はインスタント系の飲み物でおすすめなどありますでしょうか。
結構インスタント味噌汁常備してますよ。
え、マジですか？何例えば。
あのね、最初は、天野フーズさんのもすごい。
ああ、天野フーズはね、すごく、もう、クオリティ高いんですよね。
そう、鉄板で。あと、最近、すごい気に入ってるのが、なんていうやつだっけな。なんていうやつだっけな。今ちょっと持ってくる。
え、持ってくるって何？わざわざ。自由な人だな。柳さんが今取りに来ました。なんか壁紙だけ見てると本当にスタジオに柳さんがいるみたいな気分になるもんね。
今なかった。
なかった。
なんだっけな。すごい、最近のお気に入りでめっちゃ美味しいのがあったんだけどな。
あのね、そういえば、この間、インスタントではね、あれ食べたんですよ。ディーンの池森秀一さんの、
うん。
そば。
え、ちょっと待って。
知ってる？今、
ディーンの池森。
今、ディーンの池森秀一って言ったら、歌よりもそばの方が話題なんですよ。
え、そうなの？
そうそうそう。蕎麦のね、なんかプロフェッショナルっていうか、もう毎日蕎麦食べてて。
へぇー。
で、彼がプロデュースした蕎麦があるんですよ。乾麺があって。
へぇー。
で、それがね、送ってきてくれたの。それを。
うん。
で、食べたら確かにうまい。で、YouTube でね、その食べ方を教えたりしてんですけどね。まあ、この、裏フューチャーと同じぐらい緩い YouTube ではありますけど、ただ蕎麦食べてるだけなんで。でもなんか、ものすごい今、カリスマなの、蕎麦界の。
知らなかった。
今度、ゲスト呼びましょうよ。
うん、ちょっとお話聞きたいです。もう、うん、あれですよね、いつぶりだろう。すごい前に来ていただきましたよね、
今日。でもね、もしかしたら散歩その方が合ってるかもしれないな。
またそう。
全国の蕎麦っていうことで。
もう、 全国のそば。
うん、全国のそば食べ歩いてるから。
あ、なるほどね。それで、その中で自分でこう究極を生み出したってこと？
なんかね、どっかの製麺会社とのタッグでね、池盛りそばってのを作ってやってるんですよ。
池盛りそば。あ、え、これ？本当だ。
すごいですよ。
びっくり。なんかお蕎麦屋のさんの店主みたいになって
る。そうそうそう。でね、美味しいの、クオリティが高い。その乾麺だから、
うん、
乾麺だからどうかなと思ったけどね、全然乾麺でもこんなにクオリティ高いんだっていうぐらいね、二八そばなんですけどね、いい感じですよ。
え、なんかいっぱい出してるよ。
そうそうそう。
二八そばもあるし。
うん、
10割もあるし、
そうそうそうそう、
からしなもあるし、
ええ、
へえ、いつの間に。
そうなんですよ。
おいしそう、うん、これネットショップで買える。
そう、
あら、ちょっと買ってみよう。これ普通にその辺では売ってないんですかね。
あ、本当にネットショップなのかな。
ネットショップにあるよ。
あ、
他で普通にお店に売ってたりしないのかしら。見たことないけど。へえ、いつからこんなそば名人になったんですかね。
いや、なんかね、気がつけばそうなってたんですよね。
本当にこだわる方はそうなりますよね。それこそ、うん、ほら、小宮山さんとかもそうだけど、小宮山さんというかもうカレーとか。
そうね。じゃあ続いて、ムサコのマトンカレーさん。
はい。
6歳の長男が30日から3日まで高熱と頭痛でずっと寝込んでいました。
大変。
コロナではなかったのですが、年末年始ずっと頭痛いと辛そうでした。6歳でね、大変ですね。
かわいそう。
そして5日後、無事に回復し、保育園にも遅れて復帰できました。
うん、
まだ小さな子供なのに、長い熱と頭痛との戦いに我慢して耐え、本当によく頑張ったと思います。子供たちもフューチャースケープのファンでして、もしよければそんな長男に、レン君頑張ったねというメッセージいただけたら聞かせてあげたいと思います。よろしくお願いします。レン頑張ったな。男ってのはな、これからこういう辛いことが何度もあるんだよ。今回のこの辛い風を乗り切った君は、これからの人生、いろんな苦難が訪れてもきっと乗り越えることができる。頑張れよ。
かっこいい。先生はでも頭痛とかちょっとした痛みに弱いですよね。
弱いですなんかね、嫌なんですよね。もう、歯が痛いだけでも憂鬱になりませんか？
確かに。
ね。
それはなる。
じゃあ、柳井さんから宇宙人として元気を送ってあげてくださいよ。
宇宙人としてってどういうことですかね。
宇宙人からのメッセージとして。
宇宙人はあんまり日本語っていうか、地球の言葉喋れないけど大丈夫？
大丈夫、大丈夫。
本当に？
うん。
わかりました。じゃあ、レン君、あらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわ
ら。何今、今のはレン君、頑張ったね。いい子にしてるんだよこれからもみたいな。
そういうことです。
そんなことでいいんですかね。
そういうことです。
はい。じゃあ、まあ次のメールいきますかね。
はいよ。
藤沢ののんべえさん。
はい。
先週の裏、驚きの短さにずっこけました。
すいません。
箱根駅伝が見たいというくんどさんでしたが、復路もご覧になったのでしょうか。
うん、
最終10区での駒沢大学の逆転劇、すごかったですね。
うん、
私は駒沢大学に逆転してほしいと願う反面、創価大学の選手の気持ちをもんばかると、創価大学もなんとか頑張ってほしいと、そんな気持ちで見ていました。
うん、
結果、駒沢大学の総合優勝でしたが、選手全員に拍手を送りたいと思います。ああ、見てましたよ。どうでした？
衝撃でしたよね。
あれはね、本当に。
まさか。
ああいうドラマってあるんだなっていうか、もう創価大学の彼は本当かわいそうだなと思ったけれども、うん、そう思う一方で僕はね、なんかもうちょっと貯めて追い越してほしいなと思いましたね。
どういうことですか？
あれもう明らかにもう駒沢が勝つ感じだったじゃないですか。
ああ、
だからこう、
もう何、もうちょっと、
もうちょっと
引っ張ってほしかったの。
そうそう、あんな早めに追い抜くんじゃなくてじわりじわりとこうずーっと後ろについてで抜いてちょっと抜かせるとかっていうドラマを作って最後にグワーっていくような。
いや、そんなシナリオ通りにいくかないね
もうでもそういう余裕ないでしょうね。
ないですよ。
そりゃそうですよね。
うん、
でもね、あの本当自分が駅伝好きな理由が分かったね。
お、なぜですか？
あの苦しんでる子たちを見て、
うん、
あ、俺って苦しくないなって思える幸せあのプレッシャーとか考えただけでもなんかこう幸せな、あのプレッシャーに耐えなくていい自分なんて幸せなんだろうっていう気がしてしまうもん。
いや、私ね、不思議だったんですよ。自分の母校が出てるとかね、
うん、
だったらすごく思い入れがより大きくなるじゃないですか。
はいはい。
で、工藤さんはなぜここまで駅伝
を見るかなって思った。でもやっぱドラマがあるから面白いなと思って。
まあそうですね。
でもね、青学が勝ってる時はなんか面白くないんだよねあれなんでしょうね、青学のあの感じがなんかね。
なんで、原さんすごくいい方じゃないですか。
いや、いい人悪い人じゃなくってなんかね、うん、
そういうんじゃないの。
そうね、やっぱね、苦しんでるところが面白いんですよね。他人の苦しみが価値になるってひどいですよね、人間。ボクシングも似てるとこがあるね。
あ、確かに
ね。うわーとかって思いながら、あれ自分ごとに考えた途端もう無理ですよね、あんなの
あの、何でも自分、なんだろう、自己投影しちゃうんですか。
自己投影
ついつい、
はい、
痛そうだなとか
痛そうだなって思いますしね
そういうところね、
はい。それからリッキーさん、
はい、
先週の裏フューチャーは約2分余りと久々の短めだったのでリスナーさんの間では賛否両論ありましたが、あ、そうなんですか、ピもあったんですか。
あら
私はこれぞ裏だと感じました以前の裏ではくんどうさんは話したいときには話す、話したくないときは話さないと宣言されていて、
うん、
今回も表向きでは不完全なものを世に送り出したくないと言っていましたが、その裏にはくんどうさんのスタッフに対する思いやりが感じ取れました。お、自分たちはリモートで家にいるのに正月早々仕事のために早朝から面白い番組作りに頑張ってくれているスタッフさんを早く返してあげたいと、私はくんどうさんなりの気遣いがあったということを悟りました。全くその通りですね。今日もじゃあやめましょう
今、
ええ、
この画面で、
ええ、
映っていたスタッフが、
ええ、
笑ってました。
笑ってました
先生はね、あ、お雑煮が食べたかっただけです
いや、なんかね、
お雑煮を食べながら駅伝が見たかった。
あ、駅伝が見たかった。もうお腹も空いてきたしね、今日もうん、
お正月三が日終わった後になんか美味しいもん食べました？
あ、食べましたよ。お肉とか、
ほう、
鉄板焼き行きましたし、昨日も和食屋さんで食べたの美味しかったですし、
ね、
うん、まあ
でもダイエットするんだよね。
ダイエット、そうなんですよ。そうだそうだ、忘れてた。そうなんですよ。
ちょっと待って、ね、忘れるものこれ。あの、食べる瞬間にはもう忘れてるってことこれ。
忘れてるんだね。なんかね、美味しく食べると太らないっていう気がするんですよね。
じゃあいいじゃん。それでもう、 ずっと食べ続ける。
あとやっぱり今日ほら冷めたご飯は太らないって聞いたから、
うん、う
ね、あれはなんかねすごいいい言葉だなと思ったね。
いい言葉。
あ、そうだ、一応ね今日順平がスタンバイしてんですよね。
おお
お、来た。
ウリが海の人生を占ってやる。オリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオリオ
リオリオリオリオ
リオリオリオリ
オリオリオリオリオリ
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
順平のそれは部屋だよね。
あ、そうです。
お、後ろにあるのは布団ですか。
あ、そうですね、布団です。
お、ベッドがあって、
はい、
お、そこにいつもいるの。
そうです、そうですね、ずっと基本的にここにいます。
テレビはどこにあるの。
テレビはあの、
この反対側に。
反対側にあります。
ほう、ちょっと見せてくれる。テレビ
テレビ
テレビ
が見たい。テレビが、
うん、テレビが
テレビ
ぐるっと、お
お、大きいね、意外と。
いや、大きくないです。
大きくないの。
はい、ちっちゃいです。
そう、テレビの横にあったあのエッチな本ちょっと見せてくれる。
ないじゃん。ない
あ、ないか。じゃあ、あの、あれ、
はい、
ジングルはもうないんですかね、これだけ。あの、牛肥さんの準備してたジングル。あ、ないんだ。ないんですか。
そうですか。じゃあ、いつもジングルあったら。
じゃあ、順平さん、せっかくなんで、
うん、
今年を、何を占いますかね。
あ、何がいいですかね。占えないものは、一応、うん、あって、
うん、
病気と精神に関わること、
うん、
あと試験の合否、犯人探し、ギャンブル以外は。
そうなんだ。犯人探し。
それなんかあの都合の悪いものが占えない気。感じになってる気がするけどね。その大学の合否とかさ、なんかそれって、
はい、
あの本当はそれ知りたいじゃん、一番そういうの。
気になりますよね。
気になるよね。犯人探しってのもちょっとあれだけど。
なんか無理みたいですね、そんなのは。
じゃあさ、
はい、
順平の今年を占ってみようか。
ああ。
それが一番リアリティあるよね。はい、
そうね、
自分でやるんだもんね。
そうだね。
そうですね、一番。うん、
じゃあちょっと順平さんの今年を今日は占ってください。
うん、
はい。じゃあ、じゃあ僕の、今年の仕事についてじゃあ、
はい、
調べていきます。
はい。
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 自分で自分を占うっていうね。なんで工藤さん今横になったんですか。
急に。もうずっと横になっててね、きついんですよこれ。
腹ばいだ。それずっと腹ばいだったってことね。
そうそうそう、ベッドの上にいるの。
リラックスしすぎじゃないそれ。表はそうじゃなかったですよね、少なく
そう、表はあの、
よし、表は椅子に座ってましたね。
これがいい。
もうなんか、
あ、
そうね、順平君。
あ、じゃあ、あの、とりあえず、カードを右回しで、自分の時は右回しに回すので、
はい、
はい、はい、時計回りに回します。
はい、回します。
回して、で、回したら、まとめまして、カードを3分の1ずつに分けて、で、好きなように一つにまとめます。
はい。
で、これで、向きを決めるんですけど、とりあえず、じゃあ今回は反対側に、
い、
自分から見て反対側にします。
い、
で、これで、めくったカードなんですけど、 今回が、
何それ
死神
多いよね。
前回も死神です
。死神だったね。
死神ってそんなにいっぱい入ってるもの
22分の1です。
1枚だよね、
はい、死神ばっかり引いてんの。
そうですね。
すごいね。しかも死神がそれ、正位置ってこと？
正位置でした。
正位置。
はい。
はい。というのは？
というのは、ですね。過去いいか。現在はですね、
うん、
変化を受け入れ、全く新しい考えになる。という、まあなんか本当今の僕というか、
まさに、
まさに、
うん、
そうですね。で、じゃあ未来なんですけど、方向転換が成功して新しい道が開けていくということですね。
それもしかしてじゃあ左官をやめるっていう方向なのか。
そうですね。どうなんですかね。
左官に戻るっていうことが方向転換なのか、どっちなんだろうね。
どっちだろう。
そうですね。
やめちゃうって衝撃だね。
まあ仕事に関しては、気持ちを切り替えて、
うん、
仕切り直すタイミング、仕事の見直しをするとき。
それあれじゃない。
はい。
タロットやってる場合じゃないぞって言われてんのかな。
そうかもしれない。
で、まあ、このカードの意味なんですけど、
うん、
このカードは一つの終わりと始まりがやってきたことを表し、
うん、
これまで継続してきた生き方や考え方がもはや通用しないと告げられているでしょう。もう古いやり方を捨て新しく再スタートを切るしか道は残されていないの
これどっち、ね、
どっちどう捉えればいいんだろうね。
まあ自分次第なんですかね。
自分次第。じゃあ順平はどう思うの。
ああ、そうですね。まあ僕今回まあ、N35 に来て、
うん、
まあ、まあ左官とはまた違う、まあ、全く異なる職業に就いたわけなんですけど、
うん、
なんかそれで新しくというか、うん、左官の見方というか左官を客観視できるというか、
うん、
なんか離れたからなんか左官ってこういうものなのかなとかいろいろ考える、きっかけになったし、それを考える時期でもあるのかなと思うので、
うん、
なんかこの、タロット占いで出た占いはなんか信憑性があるというか。
へえ。
なんでその左官に対しての考え方とか思いをなんだろう、なんだろうって言っ
ちゃう。なんだろうって言っちゃうからね。
まあ、はい。まあ、考え直すきっかけになっているのかなとは思います。
くんどうさんはどう思うんですか？
どう思うっていうと？
だから、淳平くんと一緒に、うん、まあ、今お仕事をしていて。一応約束としては、
うん、3年、
うん、お返しするわけじゃないですか、
はい、はいはいはい
はい。お返しした方がいいのか、それとも、うん、いや彼はもっと違う道があるんじゃないかと思う。
うん、全然それはもうないですよ。やっぱ一流の左官として日本一の左官になってほしいなと思うし、
うん、
そのために一見何の役にも立たなさそうなマジックやったりとか。でもやっぱね、マジックやることによるそのコミュニケーション能力の向上とかね、
うん、
そういうのは絶対 あったと思うんですよね。
うん
うん。うん、あったと思います。
あったと思うでしょ。
はい。
やっぱりね、人といくら職人って言っても、職人に仕事を発注するのは世襲であって、人であって、建築家、組むべき建築家であったりするわけだから、その人たちに愛されないと仕事はどんなに腕が良くても、よっぽど突き抜けたものでないと、仕事はやっぱ来ないよね。そういう意味では、すごく役に立ってると思いますけどね。このね、占いだって、壁の柄とかタロットで決められるとちょっと気持ち悪くなりますけどね。
そうですね。タロットで占って。
占って。毎回それで今回はこの土で行った方が良さそうですとかつって。そうなると困りますけどね。
新しい。なるほどね。あと何年？
あと1年ちょっとだよね。
1年ちょっとですね。
へ、はい、じゃあ意外とあっという間かもしれない、
ね。あっという間だよね。
あっという間ですね。
ね
え。はい。
どうしよう。次にまた左官の人が、運転手やりますって来たらどうしよう。
とりあえず、マジックですね。
とりあえずマジック。それはこう引き継いだ方がいいかもね。じゃあ君とりあえずマジックやって。
マジックやって。
くんどさんのところに来る人はなぜか盛んばっかりっていうのも
そうね。
なるほどね。
なんかあれかな、これしばらくまたリモート応援生放送はしばらく続くんですか、緊急事態宣言中は。
一応そういう予定、
一応そういう予定
ですね。
うん、
うん、なんですか。
いやいやいや、裏フューチャーどうすればいいんだろうなっていう、なんか
そうね、もうゴロゴロ今寝っ転がりながら
いや、
お父さん完全に休日のお父さんですけど
じゃあまあそういう状況下での裏フューチャーだと思って皆さんお手紙をください、ね、お便りを。
そうだね、
はい、
はい、表の方ではね、エンジョイホームニュースも
そうですね、
うん、
やりますんでね、
やるんで、
はい、
見てくださいね。
じゃあ、あとは順平さんに占ってほしい、
うん、
お題もね、
うん、そうだね、
もしあったら、
うん、
よろしくお願いします、
ね、はい、
お受けしております。
はい、
はい、じゃあですね、あれじゃない、ちょっと先生、ステイホーム中にやっぱ体重測っといた方がいいんじゃない。
そうね、
ダイエットこの1ヶ月、緊急事態宣言中、期間限定ダイエット、
そうね、
冷やご飯でどこまでいけるか
冷やご飯、そうね。あ、ちょっともう一つだけ、これしんのすけのしんごさんから、
はい、
人生日報テーマもの、くんどうさんは無類のスタンスミス好きとお聞きしました、
うん、
なぜスタンスミスを好んで履くのか、ぜひストーリーを聞かせてほしいです。
お、
そしてくんどうさんは基本白ベースのスニーカーを好んで履かれているように感じました、
うんうん、
くんどうさん、柳井さんのスニーカー遍歴を聞きたいです。いや、そんな白を好んで履いてるわけじゃないんですけどね。
でも結構
白多いかな。
多いよね、
多いね、うん、
多い気がする。
スタンスミスね、
うん、
おっしゃる通り今ね、
うん、
4足持ってるんですよ。
あ、そうなの、
でそのうちの2足はまだ履いてない、
うん、
でドイツ、アディダスのドイツの工場で作ったなんかリアルスタンスミスみたいのがあるんですけど、
へ
ー、でこれが2足高かったんですけどね、これをそのうちデッドストックみたいにして取引されるのかなと思って買ったまま押し入れにしまってあります。
へ
え。あとブルー、それは緑色のスタンスミスで、
うん、
でブルーのスタンスミスを今2足家に置いて履いてますけど。
へ
え。でスタンスミスとの出会いはですね、大学生の頃に、
うん、
その当時は確か青はまだそんななくて緑が主流だったんですよね。
うんうん、
で、あれが欲しくて、で、高かったんですよ。2万円以上したのかな、当時。なんかすごい高いイメージがあって。
うん、
で、当時付き合ってた子に、クリスマスプレゼント何が欲しいって聞かれて、
うん、
スタン・スミスが欲しいって言ったんですよね。
へぇー。
そしたらなんかその、クリスマス近くて、その子が美容室かなんか行ってるところに、スタン・スミスを買うためのお金もらいに行ったんですよ。それで、なんかこう、お母さんに小遣いせびる子供みたいに、こう、鏡越しにこう話して、あそこの財布から取ってってみたいな、あ、ありがとうとかつって、そのイメージがね、なんかありますね。スタン・スミス。
あ、それはなんかこう、彼女に買ってもらって、ラッピングをしたものをもらうって発想ではなかった。
じゃなくて、あれが欲しかった。
本当にお母さんですね。
お母さん。ちなみに僕のスニーカー遍歴で言うと、
うん、
一番最初に、中学生の時に買ったスニーカーは、リーガルのスニーカーでした。
なあ、リーガルね。
こう、線があって、R って書いてある。なんかこう、ピッてあって、R って書いてあったんですよね。それを買って、
うん、
で、中学でバスケット部に入った時に、
うん、
鬼塚タイガー、当時まだアシックスって言ってなかったんですけど、うん、ファブレっていうバスケットシューズがあって、ファブレを買って、
うん、
でその時にどうしても欲しかったのが、コンバース欲しかったんですよ。
うん、コンバースね。
でコンバースのね、ワンスター、
うん。
ワンスターだったと思うんです。革のやつでね、12,800円だったかな。もう自分にとっては目が飛び出るぐらい高かった。うんスニーカーを買って、
うん、
でそれから高校になった時にアディダスのスーパースターとかナイキも流行ってたかな小学校とか中学校の時に、うん、
流行りましたね、
で大学になった時にね K スイスが流行ったんですよね
あ懐かしい
K スイスとねあとトレトンっていうトレトン知らない
トレトンって何
トレトンって知らないかトレトンっていうスニーカーあれスウェーデンじゃないどこだっけな
リーボックとかじゃなくて
ああリーボックも流行った、
うん、
リーボックも買ったな、
うん、
トレトンって知らない
トレトン
うんテニスシューズじゃないかなトレトン、ああ今安いのかトレトン買ったり、
うん、
あとはでもね最近やっぱ一番履きやすいなと思うのは、
うん、
パトリック
あそう
パトリックはね、
うん、
あパトリックとニューバランスが最近多いんですけど、
うん、
パトリックは日本で作ってるんですよ最近のパトリック全部フランスのブランドですけど、
うんうんうん、
だから日本人の足に合った靴なの
あーなるほど
ね
そう自分の足に合うメーカーってありますよね
ね
うん、
でもね純平はねこう見えてもねスニーカー履かないんですよ革靴ばっかりなの
そうだねそう言われてみると
革靴はい、
うん、それなんかこだわりがあるの
いや前回あのプロフェッショナルで革靴職人の人の番組がやってまして、
うん、革靴職人じゃない靴磨き職人
あそうそうそう靴磨きのそれを見てあ革靴すごくいいなと思いましてそれからずっと革靴履いてます、
うん、へえ。
スニーカー持ってないの純平
スニーカーあー持ってます一足
一足しか持ってないんだ
あなんかそうですね東京来てから全然靴買ってないんで、はい、
へえ。
足のサイズいくつだっけ
26.5 です
あ俺と近いからじゃあなんかあげるよ
ありがとうございます、 楽しみに してます、は
い、いやそのストックしてやる、
そのストックしてるのはちょっとね、あの
そうですね、
あれ27だからちょっと大きいと思うんだ、順平に。
残念、
はい、分かりました。
残念だな。
じゃあ今日はこの辺にしときましょうかね。
ですね、
はい、
うん、じゃあまた皆さん来週元気で会いましょう。
はい、
うん、
はい、
純平くんもまた来週占いよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。フューチャースケープ。